はい、皆さん、おはようございます。今日は宮崎風花さんの、知り合いのファンの方々もいらしてくださっているのもありますし、教会が初めてだっていう方もいらっしゃるので、皆さんで短い聖書箇所を1箇所読んで、そこで皆さんとご一緒に御言葉を分かち合いたいと思っております。第2コリント、コリント人への第2の手紙の5章の17節です。この1箇所だけ、第2コリント5章の17節、ここだけを皆さんでご一緒に読みましょうか。どうぞちょっとお隣左右聖書を開けてるでしょうか。ぜひね、教会に来てくださったのが、良いきっかけですから、直にこの聖書に触れてみてください。聖書を開いてくださって、第2コリント5章の17節です。お開きになりましたでしょうか。3、はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。もう一回読みます。はい、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。はい、これはとてもね、有名な聖書の言葉です。聖書の言葉を、神の言葉をですね、ちょっと丁寧に御という言葉をつけて御言葉とか教会では言います。私もついそういうふうにして癖で言ってしまいますけれども、御言葉というのは神様の言葉、あるいはキリストの言葉という意味ですね。先ほどの、風花さんの歌の中に主という言葉がたくさん出てきましたよね。主というのは、聖書では神のことを指しています。でも聖書にはこうしてキリストとか出てきたり、イエスとか出てきたり、神様と言ったり主と言ったり、一体どういうことなんだってね、混乱しますが、整理しておきます。みんな一つのお方です。同じ方です。だからイエス様のことを主イエス、あるいは主イエスキリストとか呼んだりもしますよ。で、ここで出ているキリストというのはイエスキリストのことです。で、イエスキリストはまた神でもあられるお方です。神様はもちろん見えないです。見たこともないんです。ただこのイエス・キリストだけが見える姿で神を私たちに表してくださったと聖書は私たちに告げています。だから、神を見たことはなくても、イエス・キリストを通してですね、私たちは神がどんなお方なのか私たちは知るんですね。さあ、今日の言葉を順番に見ていきますよ。よろしいでしょうか。誰でもって書いてありますね。最初にまず誰でも。誰でもってどういうことですか。例外がないということです。ここにいらっしゃる方みんなです。誰でもキリストにあるならば、キリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。だから、いや私はちょっととか、私はもう例外じゃなかろうかと皆さん思わないでほしいんです。誰でもなんです。でも私たちが住むこの社会というのは、なかなか誰でもってならないことが多いんですよね。もらえるのかなと思ったら先着10名様とかね今言ったらいいのかと、季節限定とか、なんかこういつも限界があるわけなんです。なかなかみんなに誰でもということはこの世の中にはないんです。大学に入りたいなと思っても定員30名とかね、限りがあるんですね。皆さんざっくり言いますけれども、この地上はいつも限りがあります。限界があるということです。この世界には限界があります。それは同時にこの世界にいる私たち人間には限界があるということです。誰かを愛したいな、皆さんを愛したいなと思っても嫌いな人を愛せない。だから誰でも愛すべき自分でありたいと思うんですけども、愛せないという限界がありますよね。 人間には限界があるんです。もうあのことは許したいんだ、あのことを許そう、すべてのことを許そうなんて思うんですけど、いえいえ、すべてはとても許せません。あのことはどうしても憎しみがあって恨みが残っていて今でも許せないんです。人間には限界があるんです。この地上、この世界にはいつも限界があるんです。でも限界のないお方がいらっしゃる、それはイエス・キリスト、それは神なんです。神だけは全ての人を誰でも愛してくださいます。神だけは誰でも全部全て許してくださいます。限界がないです。我々人間はこれは許すけどもね、でもあれだけは絶対に許せないとかよく言うじゃないですか。でも神は限界のないお方です。それを別な言い方をすると、永遠のお方、永遠、神は永遠なるお方というわけですが、永遠というのは単なる時間がずっと長いという永遠だけじゃなくて、空間、空間的にも限りがないとか、知識においても知恵においても限りがない、こういう意味で神は永遠なるお方です。だから神様はこの人を愛するけどもあの人を愛せないというお方じゃないんです。誰でもです。この罪は許すけれどもこの罪は許せないというお方じゃないんです。神は全ての罪を引き受けてくださる、許してくださる。かたやですよ、かたや私たちが日本で知っている神々というのは限界がありますよ。いろんな神社や仏閣にある神々とか仏、これには限界がある。それは永遠ではないんです。なぜ地上の神々は限界があるのか、それは同じ限界のある人間が作ってるからです。今日はっきりさせましょうね。私が、あるいは教会で神と言っているのは聖書に記されている神のことです。でも私たちが知っているこの日本の神々、800万とも言われる八百万の神、この神はいつも限界があるんです。なぜなら人間が作ったからです。ああ、これを神様にしたらきっと便利だろうな、素敵だろうな、いいだろうな、ご利益がありそうだな、人間が作ったんです。でも本当の神様、聖書に書かれている神様は人間を作った神様ですよ。万物を作った神様です。全く違いますね。人間が作った神様じゃなくて人間を作った神様です。それが本当の神様です。ただ地上にある神々と呼ばれるものは人間が作ったからいつも限界があるんです。人間が作った神は良いことをする人にはご利益を与えるよ、でも悪いことしたには与えない、限界があります。日本で作られた日本の神々は日本の人たちには利益があるけれども韓国や中国の人には利益がないとかね、限界があります。もし日本の神々がですね、日本人だけじゃなくて韓国の人もちゃんと愛しなさい、中国の人にも愛を表しなさいなんてその神様がおっしゃったら、日本人はその神々を捨てるでしょうね。それぐらい自分に都合よい、自分に向けた自分に都合のよい神様を人間は求めるわけなんですが、さあそれはみんなね、人間が作った神々なので限界があるんです。でももう一度申し上げます、この聖書に記されている本当の神様、私たちを作った神々、神様は誰でも愛してくださるお方です。すべてを許してくださる神様です。なぜですか？神は限界がないお方だからです。永遠なるお方なんです。その神様の今日言葉なんです。その神様がおっしゃってるんです。誰でもと言っています。だから今日ここにいらっしゃる方、例外がなく誰でもです。次の2番目ね、誰でもの次なんて言ってるか、キリストのうちにあるならです。誰でもキリストの うちにあるなら。今日風花さんもね、本当に心を込めて歌ってくださった、それはこのキリストがいかに恵み深いかお方だろうか、このキリストが私にしてくださった良いことを何一つ忘れるな、というあの聖書の言葉の歌だったんですが、本当にキリストは私たちに良いことをしてくださるお方です。さあ、そのキリストのうちにあるならという表現がちょっと不思議ですね。どうやってキリストのうちにあるんだろうって。私の中にキリストが来てくださるって言うなら分かりやすいですか。私の中にキリストが住んでくださるなら、これだと割と分かりやすい。でも聖書は逆にキリストのうちに住むならばとも言うんです。もともとイエス・キリストは、神は私の中におられるし、私の中に神がおられるという言い方をしています。どっちなんでしょうね。神様の中に私がいて、そして私の中に神様がいらっしゃる、なんかそういう表現が聖書にはあるんですね。だからイエス・キリストは、イエス・キリストを信じる人たちに対して、私の中に留まっていなさいとおっしゃるんです。またある時には、私の言葉の中に留まっていなさいとおっしゃったり、あるいは逆に今度は、私の言葉があなた方の中に留まっている、こういう言い方もしています。どっちだどっちが分かりにくいですよね。キリストの中に留まるのか、キリストが私の中に留まっているのか、つまりどっちがどっちとも言えないぐらい一緒になっていく、キリストと一緒に生きていくことを表現しているんです。聖書はそれをイエス・キリストを信じることだと言っています。だからもう一度言いますね。誰でもキリストのうちにあるならというのは、誰でもキリストの中で生きるならばということです。さあ、今日私たちはキリストの中で生きるんです。それはちょうど想像してみましょう。キリストという家の中で暮らすようなものです。皆さんもそれぞれ家がありますよね。自分の家の中にあるものは自由に取って食べるでしょ。いちいち断るんですか。冷蔵庫開けて食べてよろしいでしょうかって言う人いないんです。私の息子ももう、私が買っておいて密かに隠しておいたアイスクリームもですね、さっと開けてもう食べてしまいます。ここにあったのどこ行ったみたいな、食べたとか。もう家にあるものは自由です。私のものです。まさにそんなキリストの家の中で暮らすように私たちは生きていきます。じゃあキリストの家の中には何があるんでしょう。ダーゲンハッツは置いてないんです、キリストのうちにあるものは何か、キリストの家の中にあるものは何か、いろいろとたくさんありますよ。命があるでしょ、愛があるでしょ、恵みもあるんです、希望があるんです、癒しもありますよ。聖書はもう全ての良いものが満ち満ちているっていう聖書は表現していますから、もうキリストの家の中に私たちの必要の一切が満ち満ちているお方なんです。その中にいるんですよ。そういう中で暮らしたいと思いませんか。その中で私たちは必要なものがあったらいつでも取って食べていいよ、いつでも取り出していいんだよというわけです。皆さんだって自分の家の中にあるもの、必要なものを勝手にボンボンボンボン食べたり取ったり使ったりするじゃないですか。それと同じように皆さん、自分には愛がない、愛する力がない、そうやって悩んでいますか。悩む必要ないんですよ。だってキリストのうちにいるんですから。どっか確かあったよね、どこにあったかなって、こう戸棚を開けてみてください。そしたら尽きることのない愛を発見するはずなんです。キリストからその愛をいただくんです。そうか、この愛で愛せばいいんだな。でも使っちゃうとまたなくなっちゃうんですから、また引き出しから引っ張り出して、キリストの愛を何度でも私たちはいただいて、愛する力を持つようになるというわけです。皆さんが許せなくて、いつもずっと過去のあの出来事、あの人を苦々しく思ってらっしゃることがあるでしょうか。でも心配は必要で、心配は不要です。無用です。 憎しみ恨みがあってもキリストの家の中を許しがいっぱいあります。許しの中で私たちは暮らしているんです。キリストが私たちをいつも許してくださっている。その許しを私たちはいただくときに、また今まで許せなかったあの人をこの人を許そうって、そういう力を私たちはいただくんです。キリストの家の中にあるっていうのはそういう生活のことです。希望がないですか？将来どうしようか不安ですか？でもキリストの家の中には希望があります。どんな希望ですか？復活の希望です。癒される希望です。神との交わりのある希望です。もういっぱい希望がいっぱいあります。パウロという人もとても試練を受けた困難ばっかりの人生の人です。でもパウロはそんないっぱい困難や苦難を受けた人ですけども、私は患難を喜ぶと言ったんです。普通患難苦難を喜ぶなんていう人はちょっと何ですか、痩せ我慢でもしているような感じがします。でもパウロは本当に喜んだんです。なぜですか？患難があったらキリストの家の中でその患難が希望に変わるという体験をいつもしているからです。私たちはキリストの中にいるときに試練とか困難がやがて希望に変わっていく、そういう体験をします。だから私は患難を喜ぶ。なぜならば患難は私たちに忍耐を与えるんです。忍耐は練られた品性を私たちに与える。練られた品性は希望を見つけ出すんです。その希望は終わることがない、失望に終わることがないんだ。だからキリストという家の中で私たちはいつも希望があります。限界のあるあなたは自分の中に何かを求めてもいつも途中で終わってしまうし途切れてしまうんです。限界のあるあなたは、私はですね、地上の何かを求めてもそれにはいつも限りがあるんです。今日もう一度申し上げます。地上にあるもの、人間が持っているものは皆限界があるんです。でも神だけは限界がないということを知ってほしいんです。キリストのうちにあるならば限界がないんです。だから希望がなくなることはないです。なくなったと思えてもまた希望が見つけられます。弱さの中で嘆いていても、その弱さをも力に変えてくださる、恵みに変えてくださる神様の家の中で、キリストの家の中で私たちは生きるんです。だからまとめます。キリストのうちにあるならばというのは、キリストの中に生きるならば、もうあなたは、私は新しい人なんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと聖書は宣言するんですね。さあ最後に3番目、その人は新しく作られたものだと言います。皆さん、新しくっていうのはどういうことでしょう？もう内側からが新しいんです。考え方が新しくなります。生き方が新しくなります。自分もなんかもう一度人生やり直せるならばなんて思うことありますよね。あの時のあの時点に戻ってもう一度やり直したいな。でもそれ不可能です。でも聖書だけが新しく始まる方法があるんだと言っています。それはキリストのうちにあるならば、キリストの中で生きるならばです。その人は新しく作られるんです。今日この教会に来て初めてだ、聖書の言葉を聞くの初めてだ、キリスト教って何なのって思われる方もいらっしゃるんですが、キリスト教というのは何か修行をして苦行を積んで立派な人間になりましょうという宗教じゃないです。苦行せよ修行せよという話がないです。そうではなくて、キリストを受け入れてキリストの中で生活してくださいという意味です。 皆さんがキリストと共に生きられるならば、新しい人生が始まるんです。キリストを受け入れる、先ほどね、キリストの中に生活するという話をしましたが、今度は逆に、じゃあキリストが私の中にいるというふうに考えてもいいですよ。キリストが私の中に住んでいただくようにします。皆さんどうですか？キリストが私の中に住んでくださるの、今日歓迎してみません？歓迎ですよね。変なもんが入ってくるよりいいじゃないですか。変なもんっていうのは悪霊が入ってきたりとかね、なんか呪いが入ってきたり、皆さん悪霊が住み着いてるなんて嫌でしょ。キリストが私の中に生きてくださる、もうキリストが生きてくださったら悪霊なんかいられなくて出ていきますよ。皆さん何か苦しんでるものがあるでしょうか。罪の苦しみの中で、あるいは何かいつも苦々しい思いや憎しみや、そういうものをもたらす悪い霊、悪霊の中で苦しんでらっしゃるでしょうか。なんとかこいつを追い出したいと思うんだ、あるいはなんとかこいつとうまく折り合いをつけながら生きなくちゃいけないのかなと思うようなものが私の中にいるよりは、キリストが私の中に来てくださる、キリストが私の中に生きてくださる、素敵じゃないですか。まさに象徴的な出来事が聖書に書いてあるんです。イエス・キリストが活動し始められるとね、人々の中にキリストがずっと福音を伝えるために出て行かれると、人々の中からどんどんどんどん悪霊が出ていったんです。それまでじっとおとなしくしてたんですよ。あるいは誰も追い出す人いないから、人々の中に悪霊は潜んで悪い思いを起こさせたり、悪い考えを起こさせたり、許さないという思いにしがみつかせたり、悪霊はそういうことをするんですよ。罪を犯しても平気だ、だって誰だってやってるじゃないかとかね、大丈夫大丈夫、罪を犯したって神様なんか知りやしないとかね、もうそういう考えをいっぱいもたらすのが悪霊です。ところがイエス・キリストが活動し始められると、人々がね、うわあ、何のためにキリストがここに来られたんですか、どうして私のところにイエス様が来られた、神様の一人子が来られたんですかと叫びながら、悪霊が人々の中から出ていったという記録がこの福音書の中にたくさん書いてあります。これは昔の話じゃないですよ。今もイエス・キリストが私の中に来てくださったら、私の中からそういう悪い考え、悪い思い、そして悪い霊は出ていきますよ。だからなんか陰陽師だとか、なんかそういう変な宗教に頼らないで、キリストを迎え入れる、神の御子キリストを歓迎することです。来てください。そしたらおのずと出ていきます。出ていかざるを得ないです。だから今日ね、そんなキリストが私の中に住んでくださる、キリストの中で生活する、まあ、どっち言ってもいいですよね。キリストが私の中で暮らしてくださるのか、キリストの中で私が暮らしていくのか、とにかく切っても切らないキリストと一緒に生活をするというのが新しい生き方です。夫婦だって一緒に暮らしていると影響し合う、ましてや親子なんて特別な訓練もしないのに、まあいいとこも悪いとこもみんな子供が似てくるわけです。特別に訓練しないですよ。授業1とか授業2とか言って息子を訓練もしないのに一緒に暮らしているとなんか似てくるんです。同じようなことをやるんです。だからキリストと一緒に暮らすって大事なんです。皆さん、なんか修行しようと思わないでください。キリストと一緒に生きよう。キリストが私の中に住んでくださるように、あるいはキリストの中に私も生きよう。そしたらキリストの影響があります。キリストがお持ちになっている愛する力が私に身につきますよ。私の中でいつもそういうにして、イエス・キリストが来られてから、イエス・キリストが一緒に住むようになってから、私の中に変化がありますよ。私、イエス様を信じたのが、受け入れたのが 学生の時だったんです。18の時です。キリストは私の中に来てくださって不思議な経験をしました。なんか幻を見たとかそういうんじゃないですよ。私の中にあるこの兄に対する憎しみが消えたんです。前もちょっと言ったことがあるんですが、まあ、とても仲の悪い兄で、もう東京に大学に出てきてもう先生した、これで一緒に暮らさなくてもいいなんて、そんな思いでいたんですが、でもキリストが私の中に来てくださったら、あの苦々しい思いが消えていったんです。である時田舎に帰った時、なんかもう本当になんかあのなんだろう、不思議な感覚ね、慈しみ深い、そんな感情です。兄に対して本当にそういう変化が起きます。本当に憎しみだとか苦々しい思いがキリストが来られて、そしてキリストと一緒に生活する中で変えられていきます。皆さんの中にキリストが住んでくださったら、きっと話しかけてくださると思うんです。これどうしたらいいでしょう、この人私苦手ですとかね、この人嫌いとかなんか言ったら、私の内側におられるキリストが、私だったら許すけどなとかね、いいんじゃないとか、いろいろとこうキリストが私の中で語ってくださる経験をします。キリストと一緒に暮らすってそういう生活ですから。どうでしょう今日ね、誰でもキリストのうちにあるならば、キリストと一緒に暮らすならば、その人は新しく作られたものになるんです。そういうスタートになさってみてはどうかと思うんですね。さあ今日皆さんがキリストと共に生きようと決心なさったら、その人は新しく作られます。作られた人です。キリストの中で生きようとなさる新しい生き方が始まるんです。そして今日最後に書かれているように、古いものは過ぎ去ったんです。見よ、すべてが新しくなりました。古いものって何ですか。今までは愛せない私、もう自分の気に入った人しか愛せない、そんな古い私は過ぎ去ったんです。今ではキリストが愛される方なら私も愛します。キリストが愛されるので、私の内側におられるキリストが愛すよとおっしゃるので、私もあじゃあ従いますって、で従ううちにだんだん愛せるようになるんだと思います。だからそんなふうにして新しい人になっていきます。憎しみにずっと縛られた古いあなたはもう過ぎ去ったと言います。だってキリストが一緒に私と暮らしてくださるので、そのキリストの許しの力を私はいつもいただいて、よし許そうと思うんです。本当にキリストは許すためにご自分の命をお捧げになったお方です。キリストが十字架にかかったということは皆さんご存知ですよね。なんで十字架にかかったんですか。いやそれは誰かはめられたんだとかね、いろいろとこう当時の昔のキリストを信じない人たちの、説明はいろいろとあると思うんです。当時のこのユダヤ教の人たちに裏切られたんだとかね。でも聖書は説明します。キリストが十字架にかかって死なれたのは、私たちの罪を引き受けて、本当なら私のこの罪のために私が死ななければならない、なのにキリストが死んでくださった。キリストが私の罪を引き受けて、私の罪の支払いをキリストが支払ってくださったというのがあの十字架です。だからこのキリストと一緒にいるとね、こんなにまでしてくださったキリストを知るとね、ちょっとのことを許さない私がね、かっこ悪いんです。あの人許せないとか、あの出来事が悔しいとか思って、ずっと憎しんでいる自分がね、なんかとってもちっぽけでね、恥ずかしいです。だって全ての人の罪を引き受けて十字架でね、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないでいるんですって そこまで祈られたキリストが私の中におられるんですよ。なんか恥ずかしくないですか。すべての罪を引き受けられたあのキリストの姿を見上げるときにね、あれが許せない、これが許せないって言ってるこの自分、なんとちっぽけな俺なんだと思う。そのキリストを知るときにね、まあキリストもあんなに大損して、命までも大損して、あの許してくださった、自分もちょっとは損失しようか、そういう思いに私たちは変えられていきます。キリストと一緒に暮らすってそういうことです。さあ今日も生きる元気がキリストにあって皆さんの中にありますようにね。希望がない、生きる元気がないという方もあると思います。あるいは時々そういう思いの中で私たちは打ちのめされそうな時もあるんです。でもキリストの中に生きる時に、キリストが私の中に生きてくださる時に、復活の力をキリストは持って私の中で生きてくださるんです。イエス・キリストはあの十字架で死なれたんですけれども、その後復活なさった方です。復活を信じるってなんかちょっと難しいかもしれません。でもキリストはあの十字架で死んで3日後に復活なさいました。これは作り話じゃないです。イエスを信じた弟子たちが何人もこの復活のキリストを見てるんです。でその弟子たちはですよ、その後イエスを信じるという理由でローマ帝国の下でたくさん殺されたんですよ。殉教しました。なぜ殉教できたのか、それはキリストが復活なさったように私も復活できると信じたからです。イエス様もそのようにおっしゃっているんです。私は復活だ、私はよみがえりだ、私を信じる者は必ず復活する、これがキリストの約束ですから。私を信じる者は終わりの日に必ずよみがえらせる、これが私の考え、父なる神の考えだと説明してくださってます。そのキリストが死んでおしまいじゃないんですよ。自分でも復活なさって、その復活を見たから弟子たちも、あの約束は本当だと信じられたんです。だから弟子たちはローマ帝国の迫害の下でたくさん殺されていきました。なぜそれを引き受けることができたかというと、キリストが復活したことを見たからです。だから私も復活できる、その信仰があったから弟子たちも殉教していけたんです。もしそれが嘘だったら、いやいや私はもうキリスト信じるのをやめます、はあ、キリスト教をやめますと言って、すぐにひっくり返ったと思うんですが、そんなふうに殉教する人たちがもう何百人何千人と、あの初期のキリスト教会の初期の時代にたくさんの人々が殉教していて、200年300年続いたわけです。だからキリストが復活したというのは本当ですよ。嘘のために人は命を懸けられないからです。弟子たちはそんなふうにして復活を信じて十字架に彼らもかかっていきました。それはキリストが本当に復活なさったからです。だから話を戻しますよ。その復活したキリストが私の中に共におられるんですからね。私今生きる元気がないんです、今日は落ち込んでいるんです、そういう時もね、その復活のキリストが私と共にいてね、大丈夫だよ、何だったらこのまま死んだって復活するんだからって、なんかもう開き直りのようにしても元気をいただけます。さあそんな復活のキリストが私と共におられますから、キリストと共に私たちは生きることができます。今日そんなキリストと共に生きる新しい人になっていきます。古いものは過ぎ去っていきます。見よ、すべてが新しくなったんです。そんなイエス・キリストを今日皆さんに紹介できたことを感謝します。皆さんが今日そのキリストを心にお迎えし、あるいはキリストの中で生きるように決心なさることをお祈りしたいと思います。尊い主イエス様、今日私たちはこの日にご一緒に礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。天のお父様、どうぞ私たちは キリストの中にあるときに新しく作られたものだというこの約束をありがとうございます。誰でもと書いてありました。例外がないんです。ここに集った人が誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られるという幸いを体験なさいますように心からお願いします。主イエスキリストのお名前によって祈りと願いとお捧げします。アーメン。